先週も申しましたが、アモス書の3章9節以下は預言者アモスによる北イスラエル王国滅亡の預言であります。この時北イスラエル王国の罪は国のあらゆる領域に及んでおりましたけれども、それが最も深刻な仕方で現れていたのはその中心、すなわち宗教的な領域においてでありました。礼拝はウェストミンスター小距離問答の問い1が言いますように、人の主な目的であり、人の命と人生の中心、また土台であります。ですからその礼拝の生活、霊的な生活が健全である場合には、その影響が人の命と生活の、また神の選びの民イスラエルの場合には、その王国のあらゆる局面に及んでいくということであります。ここでの舞台は北イスラエル王国の2つの聖所、ベテルとギルガルであります。ベテルはイスラエルの祖ヤコブにちなむ由緒ある地です。ヤコブが放浪の旅の途上で神様と出会い、枕にしていた石で記念碑を建てた、そういう由緒正しい場所です。創世記28章18-19節、ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ヤロブアム一世が北王国を建てた時に、南王国のエルサレム神殿に対抗してここに聖所を設けました。それからギルガルはイスラエルが約束の地、乳と蜜の流れるカナンに入ることを許された折の最初の宿営地であります。イスラエルの民はまさにその場所で神様の救いの御業が成就したことを記念して神様を讃えたわけです。今預言者アモスは北イスラエルの人々に呼びかけます。来たれベテルへ、来たれギルガルへ。これは従来聖女への巡礼に出かけることを命じる祭司の呼びかけの言葉です。神の選びの民イスラエルは神礼拝に生きるべきであって、ですから聖女での礼拝と祭りを司っておりました祭司たちが民に神礼拝を奨励するのは当然のことでありました。ただ今アモスがこのように成している礼拝への呼びかけは強烈な皮肉となります。ここでアモスは神礼拝そのものを否定しているわけではありません。また事実この時代にも聖女では礼拝が行われておりました。礼拝そのものが廃れていたわけではありませんでした。祭りの日には多くの巡礼者たちがベテルやギルガルに集まってきていました。そして律法の規定に従って朝ごとに3日目に盛大な捧げ物が捧げられていたわけです。ヨハネ福音書4章24節で主イエスはお世話になります。神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。しかしもはやベテルやギルガラで捧げられていた礼拝は神様が望まれる神の御心にかなう礼拝ではありませんでした。モセスに言われるようにお前たちの好んでいることでしかありませんでした。ベテルの聖所には金の牛の像が安置されていました。聖なる場所から、神の臨在の場所から偶像を取り除くべきことは言うまでもありませんが、北イスラエル王国の歴代の王たちのうちこれを取り除こうとした王は一人もありませんでした。神の名が呼ばれつつ、賛美がなされつつ、捧げ物が捧げられつつ、実際には神の言葉を受け止める信仰も御言葉に聞き従う心も消えていました。 礼拝者たちは思い思いに自分勝手な欲求を携えていくだけでありました。このようにして主なる神が原罪利益、主従のおかげを与える偶像にすり替えられていました。つまり民は自分たちの欲望を満たすために神を利用していたわけです。それゆえに今イスラエルの民がベテルやギルガルに出かけていくこと、礼拝を捧げることは彼らの罪を上塗りすることにしかならないのです。貧しい者たちから絞り取り、弱く小さな命を踏みつけた足で聖女を訪れるなら、そこでは神礼拝そのものが皆を汚す行為となるのです。主イエスはエルサレム入城の直後、エルサレムの神殿に赴かれて宮宮命をなさいました。神殿の境内で売り買いをしていた人々を力ずくで追い出して、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返されました。そこで主イエスが表されたのは神の聖なる怒りでありました。この神の怒りというのは人の罪に対する拒絶の表れです。罪とは同居しない、徒党を組まない、罪を拒むことでご自身の聖なるご性質をあくまでも保つ、そういう意志を神は怒りによってお示しになるのです。また21章13節、こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。この聖書箇所は世々のキリスト教会への警告を含んでいると言えると思います。形式はともかく、見栄えはともかく、本当にそれが神礼拝となっているのか、主イエスの命に結びつけられた生ける礼拝となっているのか、このように教会が自らの礼拝を顧みることは大変大切なことであります。宗教改革は礼拝改革でありました。マルティン・ルターがウィッテンベルクの城教会に95箇条の定題を貼り付けたときに、その中心的なそこに語られていたことは、職有権という当時の中世のローマ教会の制度への抗議でありました。職有権というのは金銭で天国へ行く切符を買うことができる、そういうものであって、この職有権を販売することで当時のローマ教会は大変潤っていたわけであります。それは誠の礼拝ではない、これがそもそものルターの抗議であったわけです。現代にありましても全世界の教会で礼拝が捧げられています。教会が主の日ごとに礼拝を捧げる、これはアモスの当時のイスラエルと同じように当たり前の光景になっているかもしれません。しかしその当たり前の光景の中で最も大切なものが失われるということも起こりうるのです。それは神と人との真剣な出会いです。神との交わり、神への恐れ、祈りの心です。そうしたものがいつしか礼拝から失われることがありうるということ、このことをいつも自戒しておりたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたとの会見である礼拝を整える座において、私たちの姿勢を正して真摯であらせてください。私たちの教会は御言葉によって絶えず自らを改革し続ける教会ということを標榜しながら歩んでおります。礼拝においても主の臨在の鮮やかな礼拝を求めつつ、その在り方を整えていくことができるよう、そのように霊と真理をもってあなたを礼拝することによって私たちの命を豊かな、また健やかなものとなしてください。主の御名によって祈ります。 アーメン。